皆さんこんにちは。小学生なんですが、英語をどうしたらいいでしょうというお問い合わせが多いんですね。で、それに対して、私なりの答えをしようと思います。一言で言えばですね、日本人としてのプライドを育てることなんですね。じゃあどういうことかっていうことなんですが、そもそも我々っていうのは、どういう状況に置かれてきたかっていうことなんですよ。そうするとね、ヨーロッパ文明っていう1000年遅れた文明文化ですね、の中を生きなくちゃいけないし、かつ、その千年遅れた文明文化を受け入れなくちゃいけないというか、受け入れたふりをしなくちゃいけないっていうことですね。それがすごく大変なことなんですよね。で、その中の一環としての英語教育だし、小学校への英語教育っていう流れがあると思うんですよ。つまり千年遅れた文明文化を受け入れなくちゃいけないから、小学校から英語をしなくちゃいけないっていう話ですよね。これをはっきり認識していないと、大変なことになってしまう。つまり自分を失ってしまいます。日本人としての自分を失ってしまうんですね。それは教育の目的とはかけ離れたものですよね。でね、じゃあ1000年遅れた文明文化ってどういうことかって言ったら、つい先日も、クリスマスですね、をやってましたけど、普通ありえないんですよ。日本以外の国ではね、そういうことっていうのはありえないんですよ。未だにね、キリスト教とユダヤとかね、あるいは、キリスト教とイスラムとかね、中東行けば未だにやってるでしょ。もう殺し合い、毎日殺し合いしてるわけですよね。で、イスラエルとね、他の中東諸国ってのはもう毎日未だに殺し合いしてると。で、ちょっと前ですが、新教と旧教で殺し合いを何百年もやってきたわけですね。だから宗教の違いっていうのは、そういうものなんですね。つまりある種戦争というものを正当化するのが宗教だし、ある宗教の違いだし、それからあるいは、その支配ね、人を支配するための道具としての、宗教ですよね。例えばインドでね、輪廻転生なんてこと言われるけど、実はあれって比較的時代的には、歴史は浅くて、あれもだから輪廻転生っていうものを人の支配に使ったわけですよね。つまりお前たちは、前世で悪いことをしたから、そういうひどい状況を甘んじなきゃいけないんだっていうことね、いわゆるインドで不可食先民とかっていう人たちがいっぱいいますけど、そのことを正当化するってことですよね。支配されることのその正当化ですよね。アリア人にその土族の人々がその支配されるその正当化のためにその輪廻転生とかいろんな精緻なですね、宗教的な理論というのを使われたわけです。つまり遅れてるでしょ。日本人の感覚からすると日本人ではもうそれこそ千年も前に分かっているようなことが未だに世界では、なんていうんですか、常識なんですね。だから日本の非常識は世界の非常識だとか言われるように揶揄されたこともあるけれど、実はそうじゃなくて、気づいてみたらば1000年以上遅れてるような低い文明文化の中を我々は生きていかなきゃいけないっていうことだったんですよね。正気になってみれば。だからその中で、じゃあ英語ってなんで勉強しなくちゃいけないのかっていうの話になるんですよね。で、もうちょっとこの話を続けるとね、最近例えば SDGs でしたっけ？だからそんなことを大騒ぎしてますけど、実際あれは物理学的に見れば、ほぼ波状して議論をしていて、もうそんなことはですね、もう随分昔に30年以上前にですね、土田敦さんという人が、物理学者ですが、資源物理学というものを提唱されて、エントロピーということを一つの尺度に、熱力学というものを一つの尺度に考察していったということで、その時にね、出てきたものっていうのはどういうことかっていうと、当時もね、すでにそのソフトエネルギーパス、ハードパスっていうのがあって、つまりハードパスって原子力とかね、そういうものね、でやっていくと。で、ソフトエネルギーっていうのは太陽エネルギーとか風力とかでやっていくって話なんですね。そういうことも、アメリカで随分言われたんだけど、結局物理学的に見れば、どちらも全く同じで役に立たんよってことですね。で、役に立つものっていうのは、江戸時代の文明ですね。そこをほぼ完成されていたっていうことなんですね。物理学的な視点から見るとね。いわゆるその SDGs でしたっけ？もうほぼ、もう江戸時代には、それが日本は完成していたんですね。だから、そういう意味ではもう本当に遅れているんですよ。で、未だに日本人がね、そんなことで太陽電池だとか電気自動車だとかね、そんなこと言っているようでは、本当に残念でならないんだけれど、でも知らない人はしょうがないね、学問足りない人は。だからも学問大事なんですけどね。で、今熱力学って言いましたけど、そういう意味では、そういう体系化されたものがあったのかどうかはちょっと江戸時代にはわかりませんが、少なくとも、何年かの体系化された考え方があって、つまりそういう文明を作ったんですよね。だからそれが我々に今伝わってないことが悲劇なんだと思うんですよ。で、そういうことをいろいろ考えた上で、 じゃあどうするかっていう話なんですよね。だからね、一つ言えるのは、日本人のプライドとかそういうことを、そういう、まあ、いわゆる文明文化ねってことを知らないで、英語教育に当たるっていうのは、極めて危険なことなんだなと思うんですよ。これ何の意味もないですよね。逆に言えばですよ、敵を知るっていう観点がものすごく大事で、やはり何て言うかな、遅れた人々ね、遅れた人々の文明文化っていうものを、理解しないと、とんでもないことになるから、だからまあ、勉強しとかなきゃいけないっていうことですよね。で、その意識が大事で、じゃあ、その中じゃあどうするかっていうことなんですけどね、つまり英語教育の目的がね、ネイティブのように話せるとかね、そういう話じゃないわけですよ。ね、だからそういうふうになってしまうと、完全にずれてしまうんだよね。だから例えば契約書を取り交わさなきゃいけないでしょ、彼らとも。そういう文明圏の人たちも契約書を取り交わさなきゃいけないわけだけど、そういう時に騙されないようにちゃんと正確に契約書を読めるとかね、ことですよね。まあそういう観点ですよね、がすごく大事になってくるんですよ。だけどもうね、天と地ほどものこの今の英語教育っていうのはこう間違ってる気がするんですよね。なんかありがたがってね、なんか立派なものはこの外国語からありがたがって学んでいくということね。そうじゃなくて、もう千年遅れたものを、あるいは千年遅れた文明の中に未だにいる人々とどうやって付き合っていくかっていうこの手段ですよね。だって付き合わざるを得ないでしょ。で、毎日ね、イスラエルだってね、そのアラブの人々をね、毎日殺しまくってるわけですよね。で、そういう人々と付き合わなくちゃいけないわけですよね。だから日本人は考えなくちゃいけないんですよ。もう完成していたものだから、で、SDGs などというものは、もう何百年前に日本では完成していたものなんだから、だから世界が見習えばいいでしょ。で、そういう観点がまるでなくなってしまうんで、それこそ世界の終わりになってしまいますよね。何が大事か、何が大事じゃないか、何が素晴らしいか、何が素晴らしくないかってことを、はっきり価値判断を下せなきゃいけませんよね。その価値判断の誤解のために、あるいは誤解を増幅させるために、英語教育って、あれましては小さい時からの英語教育があったらいけませんよね。ぜひね、ここの観点を、じゃあ、分かった上で、じゃあどういうふうに教育を進めるかっていう話になるんですよ。だけどね、それはもう、その語学としての正しい、まあ外国語をどういうふうに学ぶかっていう正しい科学的な、もう知見はあるので、やり方自体は同じなんですよ。ただね、まあ表面的に言えばですよ、もうすぐわかるのは、例えば子供たちに劇をやらせたりするでしょ。あれでね、でもなんか本当に外国語を拒否症になってしまう子すごく多いんですよ。まあどういう先生でもどういうメソッドでもいいんだけれど、そういう、お芝居みたいなことをさせるっていうことで、その英語教育をさせているところっていうのは、まあよっぽど気をつけないといけないんですね、実はね。だから、まずは基本的な観点で、ね、やっていくということですね。が、よく知ることが大事だし、そしてその中でじゃあ、科学的なメソッドをやっていくということですね。で、科学的なメソッドって一言で何かって言ったら、日本語を大事にしつつ、外国語を学ぶっていうことですね。これがもう一番大事なことです。日本語を大事にすることね。つまり我々の持っている日本文化を大事にするし、もちろんその大事な日本語っていうのを大事にして、英語を勉強するんですね。ともするとですね、日本語を否定して、あるいは日本語っていうのを著しく貶めてね、ものを言う人たちがいるでしょ。で、英語教育に携わる人も実はすごく多いんですね。それは間違いですね。はっきり言います。間違いです。そうじゃないってことね。ですから、今申し上げた最初の観点と、そしてその、勉強ね、を間違えなければ、まあそんな変なことはならないので、まあそれはそれで勉強していってくださればと思うんですね。ありがとうございました。